Gene of Company。 企業の遺伝子。企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。その企業の数だけ理念があり、使命があり、人間ドラマがあります。この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。企業の遺伝子、ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日は株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長、佐田信孝さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はオーダースーツ佐田の転機について伺います。
企業の遺伝子。
今年創業101年のオーダースーツ佐田、この長い歴史の中で転機になる出来事を一つ挙げるとするなら、
一つはまあ父がやった卸業から製造業に会社が変わったというタイミングかと思います。
三代目社長、
はい、国夫というのは私の父なんですけども、
これまではテーラーさんに生地を卸して、
そうですね、生地や付属を販売するという仕事を、うん、していたんですけども、まあ、実際は祖父が工場を立ち上げてはいたんですね。
製造するための工場をもうすでにおじい様が、
はい、始めてはいたんです、
はい。
まあ、これからの時代はこのメーカー業の方が、まあ、伸びていくだろうと、主流になっていくだろうと、まあ、こう見立てを立てて、原材料は全部手元にあるんだから、うちは、これでスーツまで、オーダースーツまで作ってあげて卸してあげたら、それはテーラーさんたちも楽になるし、ニーズは結構当時あったそうなんで、よりたくさんの量を売れるようになるから、それはテーラーさんたちも喜ぶだろうとして、まあ、父が工場を各地に作り、さらにはですね、父はその生産性を上げるために機械化の技術をどんどん導入したんですよ、投資をして。
機械化、オーダースーツの機械化、
フルオーダースーツを機械化された工程で作ると、はい、それによって生産性を上げるということをやったのが父ですね。
なんかオーダースーツって仕立て屋さんのイメージありますし、はい、手縫いのイメージがすごく強いんですけど、
はい、まあ、当時は今イメージとして持ってらっしゃるようなご自身のお店や、そのお店に住んでいてですね、裏が工場になっていて、で自分で手縫いで、スーツを作ってるというような工場が、まあ、たくさんあったんですけど、まあ、それがもうその機械化された工場みたいなところがたくさん出てきますと、もうそれテーラーさんたちもその縫うというのは徹底して非効率なので、工場で作っちゃった方が生産性がいいに決まってるんですよ、で実際にはそこまでクオリティに差も出ないので、お願いしちゃった方がいいよねと、まあ、最初はその安いゾーンから工場に発注してたそうですけど、うち何ならもう丸々もう、うちも工場閉めるわと、もう全部佐田さん頼むねと、いうテーラーさんの方が伸びてっちゃったわけですよ。
企業遺伝子。
それぞれのテーラーさんがこう理想とするスーツはしっかり作れたということですもんね。
まあ、ここまでその伸びてきましたし、あの時代弊社以外にも多くそういううちと同じような作り方を目指した工場がたくさん立ち上がっているので、それだけ世のテーラーさんたちのニーズがあったってことだと思うんですよ。で、まあ、今の我々がやっているその機械化された工程の典型的な部分がパターン起こしという工程なんですよ。この工程をコンピューターでもできるよねってことになったんですね。これが CAD と言われる自動設計システムです、我々と同じようなものづくりしている工場は大体この CAD を導入しています、でもう一つは裁断という工程も 当時結構職人さんが活躍していて、パターン起こしをしてパーツパーツに分解したものをどれだけ短い距離に上手にはめ込んで入れるか、そして柄がずれないか、こういうことを結構裁断の職人さんはやって上手に切ってたんですよ、
うん、
ここはちょっと削れても大丈夫だよね、ちょっと重ねちゃったりしてやっていたのを、今 CAD とちょうど詰め込むっていう自動計算してくれるシステムもあるんで、
うん、
生地上に展開してギュッて詰めてくれるんですよ。ここまでやってくれるとあと切るだけなんですね、
うん、
そう、職人さんである必要ないよねということで、今 CAM という自動裁断機が一枚一枚生地を切ってます。かつて職人さんが活躍していたパターン起こしという工程と裁断という工程は機械化で今全自動です、うん、その結果、
うん、
コストを相当下げられているというのが、うん、まあ、うちのようなそのマシンメイドでフルオーダースーツを作るということをやっている工場が取り入れている技術です。
お父様は、国内に工場を設立されたんですか？
国内に祖父から1工場引き継いでますけど、うん、それを3工場まで増やしたのが父で、そして中国に工場進出したのも父です。
この工場直販っていう形を公式に取ったのはいつ頃のことなんですか？
は、私が社長になってからです。1号店を出したのはもう2004年、あ、私2003年にこの会社に帰ってきたんですけど、年末に2004年ですね、には、うん、あの1号店を出してます。ただ目的が小売りで利益を上げるっていう目的ではなく、加工をうちの中国工場に回してくださいというお願いに行った時に、メイドインチャイナのフローダなんか日本市場で通用するわけないだろうと、そんなものをうちのお客様は求めていないというふうに多くのテーラーさんに言い切られたんです。もうやってみせるしかないと、もう私腹をくくって、じゃ自分で売ってみせますよと。メイドインチャイナだろうがなんだろうが、お値頃なフローダだったらニーズはあるはずだと、
うん、
ガード下のジメジメした、一応神田界隈ではありましたけど、
うん、
どこにっていうようなところだったんですね、あの当時のショールーム、
うん、
そこで結構売れますって言ったら、それはテーラーさんたちの見る目も変わりますよね、うん、うちのメイドインチャイナの、
うん、
フローダーの、それをやろうと言ってやってみせたっていうのが小売りを始めたきっかけです、う
ん、
それがオーダースーツサダの1号店
の、まあ、1号店ですね、
うん、
はい。
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのは、まあ、あのお話の中ではオーダーメイドスーツの機械化ということを伺ったんですけど、いや、その私ふと思ったんですよ、オーダーメイドスーツの機械化で当時のテーラーさんのお仕事はなくならなかったのかなって、ちょっとこう不安に思ったんですね。それで社長にあの先ほど伺ったら、これが本当に面白いお話また伺えて、そのテーラーさんのお仕事っていうのは、まあ、何がすごいのかっていうところですよね。でもちろんその手縫いできちんと仕上げるスーツを一着あのフルハンドで仕上げるっていうところももちろん技術の見せ所なんだけれど、実は採寸の妙技があるんだっていうお話だったんです。なんかこう採寸って聞くと体の寸法を測ればいいのかってシンプルな話に思えちゃうんですけど、スーツの採寸ってそうではなくって、ヌード寸法があります。それプラスどうスーツにゆとりを持たせていくか、その設計図の指示書を出すのが採寸なんですいうお話があって、ああなるほどって思いました。その縫製の部分を例えば機械化したとしても、当時のテーラーさんたちにとってはやっぱり採寸の技術がピカイチとしてあるわけですから、当時機械化とその職人さんたちのそのこれまで培ってきた感覚と職人技がきっと共存してたんだろうなって。で職人さんたちの技もより光る、そういうその時代の流れがあったんだろうなと思って、いやースーツって奥が深いなと思いました。
企業の遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。